Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。5月11日になりました、
はい、
もうゴールデンウィークも過ぎていったということなんですけれどもですね、リスナーの皆さんがすごくね、
はいはい、
あることに、
うんうん、
関心を持ってくださっています。
何やろ、
いい年してあきちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
炎上さん、原田さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しいおしゃべりと素敵な音楽で癒されています。
ありがとうございます。
300回の放送の記念にお二人の記念グッズをプレゼントしていただけると聞き嬉しく思っています。
はい、
うん、もうこの人は当たる可能性が高いと踏んでいるのでしょうかね。原田さんのプレゼントにぜひぜひ加えてほしいものが、
はい、
サウンドロゴをまとめた CD です。よろしくお願いします。
なるほど。
半径おにしさんボリューム2希望します。
なるほど。これは久野くん担当やからすぐに言います。
確認しますけれども、
はい、
ありがとうございます。300回が近づいてまいりました、はい、6月の最終週ということでございまして、
はい、
6月に入ったら、
うん、
プレゼントの詳細と応募方法を皆さんにと思うんですけれども、はい、私たちの方でもプレゼントいろいろ考えておりまして、
はい、
いい案だね、
うん、
今このサウンドロゴ集原だからっていう、はい、いい案だねっていうところまで来てますが、
そうですね、
まだお約束はできない、
そうそうそうそう、
いうね、
はい、
ことになっておりまして、
うん、
ちょっと楽しみにしていただきたいと、
はい、
何しろ私たち本当に皆さんのおかげで、
本当にそうなんです、300
回という、
もう皆さんありがとうございます。
もうね、
炎上さん、
やっぱりラジオ番組300回いうことはよ、
うんうんうん、
もう6年に手が届くかっていう数なんですよ。
本当にありがたいです。
それはね、
はい、
長寿の入り口に、
うん、ね、嬉しい、嬉しいな。
ちゃんと続いてる番組感、
うんうん、
みたいなね、
うん、
ところに来てますから、
うん、はい、
ちょっと本当に私たちお礼をしたい、
本当
に、ね、皆さんにね、
はい、
もう考えます、
はい、
なので5月中のお便りに、
はい、
なんかこんなんはどうやとかね、
うんうんうん、
送っていただいたら、
はい、
それをちょっといろいろ参考にしたいということでございます、
はい、
ね、聞いてくださってる皆さんの中で初めてという方もおられるかもしれません、
はい、
なんや300回が近づいてきてる番組なみたいな感じで聞いてくださってると思うんですが、
はい、
サウンド版半径 500m という番組です。どんな番組かちょっと簡単に説明したいと思います、
はい、
半径 500m というのはフリーマガジンのタイトルでして、
はい、
炎上さんはそのフリーマガジンの編集長さんです。
そうです。
これどんなフリーマガジンですか。
はい、これは京都に本当にたくさんあるバス停から一つピックアップしました、
はい、
そのバス停を中心に半径500を歩いて、
うん、
この方は本当に魅力的だなとこんな考え方の人はあんまりいないな、うん、みたいな人を見つけて、
はい、
まあ、取材して、いろんなことを聞き出してる、そんな本です、ね、
本当にいろんなことを聞き出さはる、
はい、
そのことが書いてあるのが半径 500m というフリーマガジンなんですけど、
はい、
これあまりにも面白いので、
うん、
そのフリーマガジンがですよ、
はい、
先日もなんかちょっと初めて読んだ人がちょっと感動してね、
はい、
こんなフリーマガジンがあるのか、
うんうんうん、
ね、
うん、
言ってはりましたけども、
ありがとうございます。
これ多分編集長のこぼれ話めちゃめちゃおもろいんちゃうか、
はい、
ということで始まったのがこの番組です。
そうです。
なのでこう今日は皆さん聞いていただくと、うん、半径 500m のこぼれ話が聞けるんですが、
はい、
実はそれ以外にもですね、うん、炎上さんがもう一つフリーマガジンを出しておられまして、
はい、
おっちゃんとおばちゃん。
そうです。
これどんなフリーマガジン。
これはですね、うん、誰しもおっちゃんとおばちゃんという年齢に、
はい、
まあ、なる
だろうと。なります、
うん、
僕実感してます
ね、
はい、
でなった時に本当に仕事が面白いなっていうね、
はいはい、
充実しててっていう、そういう人結構出会うので、
やります、
まあ、そういう方たちにね、うん、どうしてそんな風になれたのかみたいなことを、まあ、若い世代の方なんか特に聞いてほしいなと思って、
うんうんうん、
まあ、参考にしてほしいなと思って、まあ、取材して聞いてる本なんですけど、
なるほど、
まあ、それにすごく共感してくださるいろんな企業さんもいらっしゃって、
はいはいはい、
そういう方もなんか一緒になってそのコンテンツ作ってるというような、そういう本ですね。
まあそういうことでね、
はい、
若い人たちがこう頑張る大人を見て、
うん、
わ、未来は楽しそうって思ったりね、
うん、
隣で頑張る大人を見て俺も頑張ってるでって言ってみんなが意気投合して
ったり、そうですね、仕事がすごい充実してる大人って感じですね。
そうですね、
はい、
そういう感じでこう場が出来上がっていくフリーマガジンをきっかけにということなんですけど、うんうん、はいはい、そのフリーマガジンもやっぱりこぼれ話を聞いていく、
はい、
いやいやちょっと待ってくれと、こぼれ話だけじゃなくてもうリアルに来てもらおうとかね、 あるいはあのメンバーそれ作ってるメンバーにどんな気持ちで作ってるか聞いていこうみたいなことで、はい、このおっちゃんとおばちゃんの方はもうどんどんいろんな人が来てくれたりするコーナーが出来上がってきておりまして、はいはい、まあ、詰まるところこの炎上さんが編集長をしている2つのフリーマガジンが柱となっているラジオ番組です。
はい、
ぜひともですね、うん、フリーマガジンを読んで聞いていただくとね、うん、より面白い
そうですね
ということなんですけど、はい、まあ、フリーマガジンとはいえ人気でなかなか手に入らない、うん、
はい、
ご心配には及びません、うんうん、なんと、うん、毎週一冊ずつ2名の方、
はい、
これプレゼントしております。
してます。
どうやったらもらえるか、
はい、
これはメールを送ってください、
はい、
どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼント、
はい、
このプレゼントには私たちのサインが書かれているということになっております、はい、プレゼント希望の方住所お名前忘れずに書いてください、
はい、
プレゼントは希望しないけど言いたいことがある伝えたいことがある人もどんどん送ってください。もう一度メールアドレスお願いします。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m 今日も
張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m、この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共にトータルソリューション、うちたかコーポレーション、うちたかコーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル足裏ふわふわポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き3パックのフットグルーマー。畑から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めて漬けています。明日食べても今日漬物、京都で漬ける京漬物森。福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
慎吾編集長の
今日の半径500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上慎吾がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ先ほど紹介したように一つのバス停を選んでそこから歩いて半径 500m もくまなく調べて、
うん、
その特集を組んで紹介しているというフリーマガジン、うん、
はい、
その5日の号で紹介した記事をですよ、
うんうんうんうん、
編集長がこういう話としてしてくれると、
はい、そうです、
ね、改めて紹介してくれると、
うん、
いうことなんで、
はい、
聞いてくださってる皆さんにはですよ、うん、どこのバス停がきっかけの記事だったのか、はい、ということをお教えせずに、
うん、
最後にバス停を紹介するということで、はい、聞きながらバス停を当ててもらうというのが一応名物にな
る。そうですそうですそうです、はい、
ところが編集長の方から、
うん、
いやいやもうバス停だけじゃなくてお店の名前のクイズの時もあっていいんじゃないかみたいなことがあってね、
はい、
分かりましたと、
うん、
炎上さんがそう言うならそうしましょうと、うん、そうということになってるんですけど、
はい、
今日はどんなクイズが。
今日はね、うん、バス停ですね今日はバス停で行きます。
バス停でよくない。
そう でも時々あるからね。
何がですか。
今日はたまたまバス停やったけど。
今日もうじゃないのよ。
はいはいはい、だからいろいろなんですよ。
なんであなたあのバス停じゃない方がいいみたいなこと言うのかな。いや
それももちろんないけど、うん、今日はバス停にしたい。
今日はバス停なんです。わかりました、はい、じゃあヒントいただきます。
はい、ヒント、
はい、
これ私あの前にも一回このバス停を紹介してるので、もしかしたらヒントが被ってたらすいません。もうかなり前ですから。
それヒントやな。
そうです、ヒントが被ってたらすいません。
あのヒントのバス停は確かあれやみたいな。
そう、 2,3 年前に一度このバス停あるんでね。
めっちゃ新しいヒント考えてくれや。
いや分からないんですよ、もしかしたら言ってない
か。分から
へんやん。はい、で、うん、言いますと、うん、今回はね、うん、大きい橋なんです、バス停が。
大きい橋、
大きい橋、西の方の大きい橋。
お
それだけ言っときましょう、
うん、
はい、というバス停です。
あ、もうそれはなんたら橋っていうバス停なんや、
う
ん、
そうです。
覆ってます？覆ってます。なんたら橋、
はい、
大きい橋、
大きい橋、
なるほど、西の方、
うん、西の方、大きい橋。
もうこれはもう、はい、思いつく橋があるでしょ
う。そうです、
はい、
はい、
そこの何、
そこのね、うん、中国人の方がやってらっしゃる中華料理屋さんなんですね。
おう、それ普通やな。
あ、まあまあね、うん、でこの中でですね、はい、なんかちょっと違うなっていうのが一つあるんですけど、
う、
畑をね、
畑を、
はい、持ってはるんです、その方。
あら、
山東省から来てね、京都に来て、もう永住権を持ってはるんですけど、この方もちろん中華料理を作るのが大好きやから、まあもう卒業して、学校卒業してすぐに中華料理の、うん、コックになるんですけど、はいはい、こっちに来て、まあもちろん中華料理屋さんにもなりたかったけど、
うん、
もう一個夢があったんですね。それが畑を持つことなんですよ。農業が大好きなんです、この人。
そう、反応反 X やん。
いや、もう反応というか、もうずっと両方ずっと毎日やってはるんですけど、
うん、
だからこの、西の方なんですけど、畑も近くに持っててね、家の近く。
なるほどなるほど、
うん、で、もういろんな野菜を
作ったはんね。
作ったはんね。
それもちろんそれで中華を作ったは
んね。もちろんなんですよ。だから、
はいはいはい、
だから、うん、もうメニューがものすごい多いんですね、
うん、
もうねこれ全部作んのって思うんですけど、
うん、
ちょっと厨房一人やんみたいな、
うんうん、
でもすごい種類豊富で、うん、で何よりも野菜を押してきはるんですよ。
かるわ。
今日は朝この野菜が取れたから、うん、これがもう柔らかいなと、この青菜がとにかくうまいと、うん、この青菜を炒めたやつを食べてほしい。
いや、もうだからさ、農家の方が直接料理してるってこと
だよな。そういうことなんですよ。
だから何、いや今日はこれやってって
なるんで。そうそう、もう野菜推しなんです、とにかく、
うん、だって取ってきたやもん。
そうそうなんです。こう酢豚とかしてても、もう人参が、うん、人参が食べてほしい。
じゃあ酢豚やねん。
そうそうそう、
豚やねん。
この人参は今日のでもう柔らかい、うん、とにかくね、いや確かにね、新鮮やし柔らかいのですよ。
なるほど。
もういろんな玉ねぎからピーマンからいろんなもんがもう柔らかいの、うんうん、
はいはい、
でいっぱいもうニンニクまで作ってあるから。
お
ー、もうね、
いいな、
すごいたくさんやったのね、
うん、
ほんでもうまあ、取材の間中ね、うちクレさんが喋れるから中国語、
もう
通訳で全部取材したんです、ここ。
あ、向こうは中国語で喋った
。もうほぼ8割中国語しか喋れられへんので。
すごいな、
うん、だからもう本当に中国語の通訳をクレさんつけてね、
うん、
でもう今回はもう2人でインタビューとかできず、もう1人インタビューで1人通訳にすると、できひんからそうでないとって、うんうん、クレさん言うので、それでやったんですけど、はいはい、もうね、言わはる話がもう夢が叶ったんやっていうことが二言目には夢が叶ってるんです、僕はと。
農業やりたかった。
農業やりながら中華料理もやって、しかもそれ出せてて、
うん、
もうね、頂点に行ってると。
自分のな、
自分は
イメージ通りや
った。イメージ通り、はいはいはい、もうね、だから年中無休なんです。
いろいろ理由と結論がめっちゃおもろいな。
いや、
休むって何よと。
多分、ね、
自分の夢の時間を削らないでよってこと、ね、
そんな感じなんです。
だって俺の最高の時間をなぜ休まなきゃいけないのよっていう感じね。
そうそうそうそう、もう本当にもう畑が好きでしょ、畑をやることが、はいはい、野菜を育てることが、うん、それを取ってきて自分で料理して、それを出してお金になるってことが、もうなんかもうほんまにたまらんやって。
なるほどな。フレッシュ、野菜のフレッシュは待ってくれへんよ、
うん、
今日のフレッシュは今日食べなみたいな感じやな、
うんうん、
休んでる場合はないってなったはんや、
うんうん、で愚問なんやけど、まあ、どんな時一番嬉しいですかって言ったら、野菜おいしいねって言われた時なんですって。で、あそうか、あ聞いた、私が悪かったと思ったんですけど、野菜おいしいねこれって言われたら、
れ
もう最高やって。
だ大手のかな。
いや自分
酢豚の人参うまいわが嬉しいってことやな、まあ、
いやもうとにかくあの自分の出した野菜があの中華にしたことで褒められたということで、もうさっと青菜炒めとかが、
はいはい、
もう美味しいものがあるから、もうとにかく今日はこれやっていつも言わはるんですね。
今日の一押し野菜。
そうそうそう、だから空心菜がある日もあるし、ほうれん草やったりとか、もう小松菜やったりするんですよ、
はいはいはい、
でももうその青菜も種類が多くて、その今日はこれが美味しいっていうものをやっぱ食べとくべきで、なんかなんかとお肉と炒めてても、もう今日はこれと炒めてるからみたいな感じがすごく多くて、いやもうそれはね美味しいですよ。
そら美味しいやろ、
うん、
そして間違いがないよね、
柔らかい、きゅうりでも
ほんま、
うん、やっぱフレッシュってすごいですね、あんなにみずみずしくて柔らかいんですね。
なるほど、そうか、
朝取ってきて、
うん、
ほんで炒めてるから、だからもう、うん、あの中華ってってものすごい美味しいとこもいっぱいあるし、うん、あれやけど、なんか野菜が柔らかいのが中華とか、そんな印象ってあんまないでしょ。
ないかもしれん
ね、うん、そうでしょ。でもそれが本当に柔らかくて、
まあ主役が違うってことね、ほんまにね、
本当にすごいんですよね、
面白い、いいですね。
もうこれはちょっとねいいですよ。
なんていうお店ですか。
天天福、天天福、天国の天をね、うん、2つ書いて福、
幸福
の神の福、はい、
天天福、
はい、
天天福って思ってる人あるでしょ
う
ね。
そうなんです。でこの方あんまり中国語しか喋れないのに、野菜の名前はもうすごい詳しい、うん、サンド豆とかばっかり言うてはる、あのもうすごい詳しいですよ。
ちょおもろいやん。
白菜菜とか、なんか
白菜菜はもう日本語の発音で綺麗に言えは
る、全部だから野菜の発音はすごくうまくていっぱい喋って、ね、そうそう、
面白い、
そうなんです。
バス停聞きます。
はい、桂大橋、
まあだと思いましたね。
あ、そうですか、
確かに
大きい橋、
大きい橋って言ったかも、
う
ん
うん、はい、そうですね、
うん、桂大橋歩いて渡ったって話俺した気がする。
あ、本当ですか、
うん、長かったわ、うん、中学時代ね、本当に。
はい、
大きい橋やもんな。
そうです、大きいですから、
ね、京都で思う大きい橋一番大きいかもしれない俺も、
うん、
わかりました。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス桂大橋停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。ここで今日の一曲、
はい、
よくかけてる説あるんですけどね、
うんうん、
この人にしました。荒井由実でチャイニーズスープ。本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。いやもう、
うん、
安定のね、
はい、いい曲、かわいいね、この曲は。
そうですね、はい、お送りしたのは荒井由実でチャイニーズスープでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラ、カローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのから、ピコへ、その技術をもとに新しい未来。
原田博之の
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田博之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます、
はい、
今ちょっと前にやったイベントで、
うん、はい、働く大人と縁側で話す会、
うんうん、に参加いただいた企業の皆さんのサウンドロゴを紹介してるんですけど、
はい、
最終回ですか、
うんうん、
ね、
もう最後ですか、
はい、はい、聞いていただきましょうか、
はい、
今日はこちらのサウンドロゴです。
ホーホーホーゲス、
月曜の朝行きたくなる会社、ホーゲス、
ホーホー、
鉄
パンを切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、ほうちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。
はい、もう今ねあのラジオでも流れてますけれども、
そうですね、はい、あのおなじみになってきまして、ほうちゃんって何よっていうね、
ほうほう言うてます。
これ実はサウンドロゴって、歌詞を決めるっていうところからやるんですけど ね、
まずね、
あのこれ珍しいパターンで、宝月さんっていう会社が何をされている会社なのかとかは、はい、ホームページを見ていただいたらいいですと。
そうです。
なのでそのうちの会社っていうのはどういう会社でありたいか、みたいなことだけ伝えれば、だからほうちゃんに出会えてよかったっていう、その宝月という会社に出会えてよかったっていうふうにね、言っていただければいいんだよって、そこだけ歌って、
そう、あとはもう全部ねあのホームページ見ればわかるからっていうことでしたね
いうオファーだったんです、で一応詞を完成させたんですけど、これ珍しいパターンで、何かというとね、最初にね、ほうほう宝月って言ってるやん、であれはほう宝月ってそこに言う必要がなかった詩の段階ではなかったやつ、で、ほうほうとかもなかっただから、実は社名は音楽的要素として入ってきた、
なるほど、
その掛け声に使う、
なるほど、ほうほうを、
そうそうそう、後半もほうげつほうげつっていうのが
後ろでね、
ボコーダーで言ってんのもほうげつって言ってるんだけど、社名をなんか必死で伝えてるわけじゃなくて、音として使う、
なるほど、
なんか歌詞に載ってなかったの、っていう珍しいサウンドの僕にとっては、
なるほど、なんか大体ね、あのコンセプトとかをね割と言いがちなこともあるじゃないですか、はいはい、です、それすごく響くしいいんだけど、こういうなんかホームページに促すような
クエスチョンが
ある、ね、あるやつね、そういうのも面白いですね、
そうそう、だから今回勉強になりました、はい、あーなるほど、なんかこう逆に言うとなんていうのかな、予定以外のことが起こると脳って、どういうことって言って考えるっていう、そういう方法もあるんやなっていう、こうリズムでちゃんと分かるのも魅力なんですけど、
そうですね、なんかほうちゃんっていうキャラクターも非公式なんですけど、キャラクターもいてその名前も入れてほしいってことだったんで、
そうそう、
ホームページに行ったら出てくるんですよ、
ほうちゃんがね、
非公式ながら、
そう、で社長がやっぱ柔らかかったですね、ほうちゃんで行きましょう、宝月のことだしみたいな
そうでしたね、
ほんまですか、ミミズクですけどみたいなね、
面白いです、ぜひ皆さんホームページ見てみてください、そうです
ね、あのなんか音楽なんだなって改めてサウンドロゴってね、思わせていただいた、サウンドロゴ作りでした。以上原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径500m、
心も肌もすっぴん綺麗、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン、
ホウホウホウゲス、
月曜の朝行きたくなる会社、ホウゲス、
ホウホウ、
パンを切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ほうちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。
これからも薄い金属の板であなたの思いを形に、薄い束でウェイブアッシャーの特発産業製作所。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト、不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、最近ではですね、もう本当にリアルに援助さんが紹介したい、おっちゃんとおばちゃん、あるいはおっちゃんとおばちゃん予備軍の方を呼んでおります、そして今日来ていただいております、ようこそ、お名前よろしくお願いします、
将軍八橋総本店の専務取締役鈴鹿かな子と申します。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
ようこそ。もうね、八橋、うん、将軍八橋でございますよ、
は
い、皆さん、
はい、かなさんとは、はい、本当に実はお付き合いが長いんですね。
そうですね、
私前職の時からなので、
もうこのラジオでもね、うん、かなさんのことがね、はい、出ております。
出ております、
はい、それはもういろんな時に、いろんな時にテレビのカメラを持ってね、いろいろさせられてたりとか、
はい、
そういうのもね、
いろいろあります、
出ておりますよ。
まあ、でも本当にまだ学生さんから本当に一つ仕事をされて、はい、入られた時ぐらいですもんね。
ちょうど本当入った時ぐらいからお仕事でご一緒させていただいてて、
何にも変わりませんけどね。いやいや、何一つ変わらないけれど、もうその時から私はもうすぐ気が合うって言ったら分かるんですけど、
そうですね、趣味の面とかでも気が合うっていうので、
そっちの話をずっと
してきた、
はい、そう、
大丈夫か。
大丈夫です。
大丈夫ですか。
右も左も分からなかった時からご一緒しているので、はい、
もうね気をつけてください。
いやいやいや、
右も左も分からない人捕まえるのが得意なんですよ。
そんなことないですよ。
大丈夫ですか。
本当に、はい、食べ物からもういろいろね、もう食器から好きなものがすごく似ていて、その話ばっかりしてた時期もあります。
そうです ね、いろんなお店教えていただいたりとか、
いやいや、もう一緒にお互いに教え合って、
うん、さん面白いんです本当に。
炎上さんがどうしてもね、はい、やっぱり紹介したいということで、うんうんうん、来てもらうということになったんですけど、はい、そうなんです。どういうことですか。
まずね、まあ、かなさん、まあこちら就職をね、ご実家が、はい、老舗の八橋屋さんなので、ね、入られて、多分いろんなプレッシャーもありながらも、ものすごくね、横で見ててなんか軽やかに自分の好きなことに変換してね、クリエイティブに生きておられるんですよ。
なるほど。
今やったらもうお子さんもね、もう5歳になる、はい、もう本当に楽しい娘さんが、
はい、
こう見えてお母さんです。はい、でもその方、まあ、ずっと子育てしながらね、今もうすごく仕事を軽やかに飛び跳ねてはるんで、
あれなんですか、
はい、
自分の中でも老舗のプレッシャーとそれに打ち勝つみたいな、
うん、そうですね、入社した時はやっぱり周りからも大変だね大変だねって言われることもあって、はいはい、大変なんだなっていうプレッシャーを感じてたんですけれども、うん、結構それは最初のうちで、はい、ある程度仕事をしていくにつれて、老舗だからじゃなくって、はい、社員さんを抱えているって、その生活がかかっている、うん、そっちの方がプレッシャーだから、これは老舗だからではないなと。皆さん一緒にやっていくっていうのはどこの会社でも同じことだし、うん、その中で逆に老舗っていう歴史があることがすごく私の中では支えになっています。そこにコロッと考えが変わった瞬間っていうのはありましたね。
なるほどね。
だからもう私は横で見てて軽やかに飛んでいかはるんですよ本当に。結構高い壁をこう鹿がねバーンって飛ぶじゃないですか。いや本当そう思ってた。横でものすごくね、多分しんどいこともあると思うんですよ、いろいろ。でも飛ばはるんですよ、ポーンって。割と綺麗に、
綺麗に、
うん、それが横で見えてて、
いや飛んでるつもりは全然本人としてないんですよもう普通に頑張って頑張ってやってるんですけれども、
だからそれがねいいなと思って。
それどういうことなの、アイデアみたいなことが出るってこと、う
ん、もちろんもちろんアイデアもやし、すごいアイデアをね、
アイデアとかを考え出すのが好きっていうのはありますね。もともとそういうのを考えたり、新しいことをしてみようっていうのをやる、チャレンジすることは好きなんですよね。だからそれがもしかすると軽やかに見えるのかもしれないですし、うん、あとまあそのアイデアを出そう出そうってひねり出そうっていうよりも、うん、結構日常の中で好きなものをどんどん追求していって、
う
ん、これ好きっていう、その私の好きの範囲ってね結構限られてて、ね、うんうん、で好きじゃないものが身の回りにあると、どちらかというとあんまり嫌だなと思うタイプなんで、
好きなものに囲まれてたり、
自分の好きなものっていうのを突き詰めていくのが仕事につながっているっていうのは、うん、ある意味、まあ、境遇としてラッキーっていう感じですかね。
なるほど。それは自分の好きなものってまだ仕事のために好きなわけじゃないじゃない最初は、うんうんうん、でも好き好きってなってる時に、あ、これ仕事につながってるって なっていくの
そうですね、まあ、なっていくっていうよりも、結構もう子供の頃からやっぱり家業に囲まれて育っているので、あんまり垣根がないというか、なるほど、この色合わせ、例えば、まあ、お着物着られてて、はいはい、この色合わせ好きだな、あ、今度のお菓子に使おうかなみたいな、
もうストレートに行
くのね。もうストレートに、そんなになんか、なで、まあ、あ、これはお菓子には使えないなと思ったら、それはそれで好きだけれども、別に自分の心をキープするっていう感じですかね。
で、あとやっぱ軽く決めない、はあ、軽やかに横で見えますよ。でもすごく深くね、割と 考えはるんですよ。あのニキニキもね、
はい、
やっぱ見た目も可愛いし、本当に美しい、本当に今風のね現代風の、まあ、アレンジに見えるんですけど、うん、美味しいんですよ。フルーツのジャムをね、うん、こう八つ橋で、ね、包んで食べたりとか、ね、ものすごい今風に見えるんですよ。でもやっぱりあれは、まあ、あの古い伝承のね、あの作り方を伝承してあるので、
なるほど、
そうですね、うん、それとか、まあ、あのやっぱり八つ橋っていうベースを、うん、まあ、これは軽く私の中では結構軽いんですけれども、
うんうんうんうん、
あの八つ橋っていうベースが元々がすごく好きなので、そこを大事にしたいから、例えば他の味と取り合わせるにしても八つ橋の味を邪魔したり、これ八つ橋なくって美味しいよねって言われたりするものは作らないとか、まあ、そういう部分は持ってるかもしれないですね。そうそうそう、
だから一個一個なんとなくとかじゃないですよ。可愛い可愛いから選んでるというよりも、まあ、この先もずっと食べていけるかなとかも含めて割と吟味されるんで。
なるほど ね、
そうですね、うん、吟味する時間が私の場合とっても短いので、 あの、あんまり吟味してると思われなさな、思われな
でもそれさっきの話で言うと、うん、もうずっと考えてきたっていうことよね。
そうです、
だからそのいざ決める時 の、 あの決めなきゃいけなくなってから決めるまでの時間は短くても、その前にいっぱい考えてたっていうことでしょうね、きっと。
それはそうだと思います ね、もう子供の頃からそういう蓄積もあって、
そうでしょうね、
で常に考えているから、何かあじゃあこのアイデアをって言った時に、あれとこれが結びついて使えるなみたいな感じは。
あ、でもそうかもしれないです。なんかお撮影の時に食器とか選ぶ時でもめっちゃ早いけどすごい考えてるなと思って、私あの結構かなさんと会うから、
なるほど、
これにはこんなんが合いますねっていう話もするけど、割といろんな、例えば北欧系でこんな食器を知ってる知ってるとか、はいはいはい、蓄積が見えます。
なるほど、
ね、あ、ね、そうですね、うん、好きなものをいろいろ見てるのが蓄積になってるかもしれないですね。
そうです、そんな感じですね。
いや、まあね、八つ橋って京都の人って知ってるつもりやけど、はい、改めていくと、こんな商品があんねやってなってるから久しぶり行ったら全然イメージじゃないものもいっぱいあるよね。そのだからそれはやっぱり時々聖護院八つ橋に足をこうパッて踏み入れてほしいっていうのはありますよね、はい、
そうですね、特にあの本店ですとか、うん、あのそういう本店ですと全部の商品がほとんど揃いますし、 ね、まあ、そこでしか売ってないもの、まあ、日持ちがその日限りのものとかもあるので、はいはいはい、まあ、そこで見てもらうと、え、こんなのもあるのって言われて、ただ実はこれもう私が生まれてすぐの時からあるんですよみたいな商品もあるんですけれども、例えばお店に来てもらった方が楽しいかもしれないですね。
炎上進行がもうアイスアイスアイスアイス言ってるんです
よ。そう、アイスクリームがうち の、 あのもう若い20代のスタッフとかもめちゃめちゃ好きなんですよ。
ありがとうございます。
もう あれいつ出たんでしたっけ、
は
い、
あれが2年前ですね。
2年前
です。コロナの最中に出したんですけれども。
そうそう、美味
しかったですよ。説明してください。あなたの中では浮かんでるやろうけど、
あのね、一つは3種類ありますよね。
はい、
一つはあのバニラのアイスの中に、うん、リンゴと八つ橋が入ってるんですよ。
おてますか。
そうなんです。あのね、アイス自体も生八つ橋のアイスなんですよ。
あれだからシナモンの味するんですか。
生八つ橋の、まあ、そもそもの発端として、うん、生八つ橋の工場でできてしまう端っこの形が悪い部分を今までは廃棄してい
て、
それを何とかして食べてもらいたいと。今は生八つ橋の端っこって言って売れ出すこともできるんですけど、簡単に固まってしまうので美味しくないので、何かさらにいいものにっていう時にちょっとアイスに入れてみようかというアイデア で練り込んで、ま、あの日記のものと抹茶のものを練り込んだアイスがあるんですけど、それをベースにして生八つ橋そのものが入ってたり、リンゴが入ってたりキャラメルが入ってたりっていうのを、ちょうどあのゼリーで有名なクリケットさん、
はいはいはい、
と一緒に協力してもらって考えて、
なんかアップルパイみたいな感じの味わいなんですよね。
そう
です、シナモンと、そうリンゴと
八つ橋。めちゃくちゃ美味しそう。
でなんか感触はなんかこれいいかな、雪見大福ってあったじゃないですか。
そうですね、
あれとかってなんかこう、
はいはいはい、
歯ごたえってあれがあったでしょ、うん、あれのもうちょっとなんとかゴージャスな感じかな。
なるほど、
ね、もちもちっとしたのが
ちょっと入ってるんですよ。そう、もちもちっとしてるんですよ。
タイプです
よかったです
めっちゃ美味しい
結構ね、これ実は夏だけじゃなくて、あの夏だけ出そうと思ったら好評で
年中は
年中出してるんですよ。
ですこれちょっとね、ぜひとも、
もうさ
一押しです。
もうそういっぱい聞きたいけど時間かけるんです 実はリスナーの皆さんにちょっと言い訳すると、はい、うん、鈴鹿かな子は僕が出席を取っていたという、
ね、そうなんです、もうなんかね自慢したいんですよ。
違う、ね、今なんで僕そんなことわざわざ言ったかというと、うん、ちょっと花さん偉そうすぎるか、ね、みたいな、ね、ことが多分リスナーの皆さんに伝わっただろうと思って、
学校の先生の
花田先生ですから、もう、ね、
私の中でお前どうしてんの、元気やってんのかみたいな気持ちがちょっとだけあるので偉なったなっていう、ね、こともあるんですけれども、いや、ね、お話が面白かったですね。ちょっとまた、
はい、
食べに行きます。
ありがとうございます、はい、お待ちします、はい、
ぜひちょくちょく出てほしいですね。
はい、最後もう一度お名前ください。
聖護院八橋総本店の鈴鹿かな子です。
本日はどうもありがとうござい
ました。ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、うん、鈴鹿さんからリクエストがありました、
はい、
青春の一曲かなみたいな感じですけどね、うん、カーディガンズでラブフール。本当はどこで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。まあ、鈴鹿さんらしいという
、うんうん、かわいい曲、
かわいいな、うん、お送りしたのはカーディガンズでラブフールでした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックので未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。
カフェ小さな花、店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。
ようこそ。
ありがとうございます。
いやもうね、今ラジオの前で、あれあれ田中さんだけと思ってる方がね、はい、通の方おられるかもしれない。お便りが、
はい、
やぶり傘さん、
はい、ありがとうございます。
トヨタカローラ京都の志賀さん、
うん、
カフェ小さな花が一気に爽やかになりまして、うん、2,3 ヶ月に1回は少なすぎる、毎月出てください、はい、そして 2,3 ヶ月に1回は志賀さんお一人で来てください。
お
その方が志賀さんのキャラクターがよく伝わると思います。ぜひよろしくお願いします。
なるほどなるほどなるほど。まあそういうご意見もあってもね、いいかと思いますね。
うん、怖い怖い。これこれ鬼瓦ゴンゾーみたいな顔で田中さんが言うてますけど、
ね。まあまあ余裕がありますよね、私にはね。
そうですか、う
ん。まあまあそういうこそういうまあご意見もね、なるほど、あるかと思います。
初めての方とかよくわからないという方もおられるかもしれません。
そうですね。
田中さん、トヨタカローラ京都小さな花で、はい、このカフェにですね、毎月来ていただいてるんですけれども、はい、先月、
うん、
なんと田中さんが。はい、志賀さんという女性の方を連れてお二人でご来店という、うん、
そうですね、
ことになりまして、
はい、
リスナーの方からちょっと喧嘩を売るようなお手紙が来たというわけでございます。
出だしはね、志賀さんだけでちょっと喋ってもらったんですけども、まあ、そこで皆さん、はい、あれ田中さんはって絶対思ったと思うんです。あれあれあれ、もしかして田中さん外れてしまったのみたいな。
その小芝居のさ、田中さんがいないが、いないって言ってる人の内的な気持ちがさ、田中さんに会えへんなんてみたいな感じで芝居されてますよね。
設定が、
いや違うというか、もう信じてやまないということね。
いやいや、もうあのね、うん、土曜日第2週といえば、うん、もう私やと思うんです。
でもそうなってますよ、うん、本当に。
いやもうサウンド版半径が僕かもしれない、
うん、もうすごいな、う
ん、本当に、
ま、
ノリノリ
勘違いっていうどうしてやったらええんやろうと思いますけどね。いやまあでもね、うん、まあほぼほぼね、うん、本当に 準レギュラー。
そうです、
はい、
う
ん、
あのレギュラー狙いの準レギュラーという、ね、はいはい、ポジションでやっていただいてる田中さん、
やたらその準を押しますよね。
それのけじめとしてさ、やっぱりこう教えておかないとということあるんですけど、はい、ただうちのラジオに出てくださってるゲストの中では、はい、やっぱりカリスマでございまして、
そうです、
はい、ありがとうございます。
なんだか噂によると、はい、このカリスマ田中さんを取材したいという話が、
うん、そうなんですよ、
そうなんです、
この間ありがとうございました。
遠條さんからちょっとね、うん、お話をいただいたんですけども、
はい、
そうどういう話、はい、
あのね、うん、あの事務機とか事務用品のコクヨさんっていう、ね、うん、はいはい、メーカーありますね、あちらがオンドメディアをね、うん、あの作っておられて、うん、ワークサイトって言うんですけど、そこでねいろんなメディアをね紹介されてるんです、うん、
オンドメディア、
オンドメディアの中でね、はい、でそのメディアの中に、はい、あの半径500メートルのこともちょっとあのみんなに紹介したいっていうことを言ってくださり、
はい、
でそれがちょっとねやっぱ切り口が違って、はい、半径500メートルまず編集長私の話を聞く、
はい、
そして、うん、そのあの中の、うん、いろんなあの一緒にコンテンツ作ってる仲間がいるだろうと、はいはい、で仲間代表して、うん、トヨタカローラ京都さんにね、
え名指しで、
いやあのこの方っていうのを向こうから
ほら
ね、これはすごいよ、
すごいですよ ね、 ね、
今ちょっとなんか俺ちょっと寂しい気持ちした。
うん、あの正直僕もほんまに僕でいいんですかってやっぱり言いましたから、ね、いやいや
でもそれは適任ですよ、あそこのページで、
はい、
そうなんです。 であのこちらとそれからあの前に出ていただいた、うん、あのフットクリエイトさん、
あなるほど、
あそこ2つはね、
でもよく呼んでおられるというか、いや本当なんですよ、分かっておられますね。
でちょっとどういう感じですかこの本みたいなことを田中さんに聞きに来られたんですよ、うん、
語りました
1時間ぐらい、
もうすごいびっくりしました、
本当に
もうね、半径のことを半径の編集部より知ってるって、
そうなんです、あのもう本当あのね炎上さんが感動されてた、
ちょっと横でびっくりしました、う
ん、すごいや
ものすごい知ってるし、
なるほど、
もうこんなにも目を光らせていたのかっていうのも、うん、分かったし、
中身の細かい記事から半径がどう変わってきたのか、
そう、
はいはい、そして半径が何を伝えようとしているのか、うん、
すごかった、
だろうな、
田中節が ね、
そうね、これだからちょっとまだ機会を設けて、うん、うちのラジオでも田中さんの語る、
はい、そうです、
あのサウンド版半径 500m みたいなことも ね、 聞いてみたいね。
いやもう僕もこんな語れるとはね
自分でびっくりした
、思わへんかったぐらいこんな熱を喋るんや、
いやもうあの向こうの編集者の人がびっくりしたかったんです、
う
ん
う
ん、
そらそやろ、
こんな方ばかりなんですか半径に乗ってはる方ってって言ってはりました、
ね、それがねこうあまりにも感情移入しすぎて、
はいはい、
文章でしにくいあまりにも
エモすぎてな、
ね、本当になるほど、ちょっとびっくりしましたね、うん、ありがとうございます、
ふいに涙ぐんだりしそう
よ、ちょ本当にねちょっとじわっとなりますね、
う
ん、
そうですか、
熱い思いを聞きて、はい、ありがとうございました。
いやもうね、うん、この田中さん、
はい、
半径の、うん、半径 500m フリーマガジンとか、うん、サウンド版のラジオとか、
うん、
ただの応援団ではございません、
はい、
トヨタカローラ京都の方、
そうなんですよ、
あのトヨタカローラ京都として、
はい、
あの半径 500m というところにあの広告を出させてもらってるんですけども、うん、もはや私は今半径の広告塔として、
そうやなもうね、はい、ミイラ取りがミイラになったみたいな、
ありがとうございます、本当にそうなんです、本当にありがとうございます。
まあでもそんなことに身を任してる場合ではございませんので、
は
い、田中さんが最近やろうとしておら、おられること、
うん、ボッチャです、
ボッチャか、ちょっと待って
くれ、今もうあ
の車がラジオの向こうでガラガラガラガラってなってるわ、ボッチャってってなってるわ、
ボッチャです、
うん、車が、
はい、ボッチャね、
ボッチャ言わなあかんことがあるんです、
あるんですか、
はい、ボッチャ、はいはい、ボッチャ行きましょう、
ですね、うんうん、もう今年で3回目になるんですけども、
うんうんうん、
京都学生ボッチャ交流大会2024というものが開催されます、はい、去年ですね、みんなで阿波踊りを踊ってちょっとあの業界の人たちを激震させたんですけどね、
伝説の、
伝説の、伝説の
学生アイデア恐るべしの、
はい、この大会ですね、企画から運営まで全てが学生さんによって行われます、
はい、
で私ども、ボッチャに関わってきたものはですねアドバイザーと、はい、オブザーバーとしてちょっと参加をしております、
はい、
学生さんだけがその企画に携わる、は
い、そうですね、いろんな楽しい企画がねやっぱり違う感性でね出てくるので、
僕たちがアドバイスしたことを全無視しはります、
ね、学生がね
素晴らしい、
それがいい、うん、
本当にそれがね、うん、面白いんです、うん、でそれで出てきたのが去年はみんなで阿波踊りを踊りましょう、
ボッチャをさ ボッチャをってね、うん、こっち大人はなるけど、そうそう、
私も山田理瀬ちゃんも踊りましたからね、
うん、それがもうものすごい面白かったね、僕も、ね、1年を通してこれが本当に楽しみで、それがまたやってきます。
はい、
これ7月に行われる。
そうですね、7月に行われるんですけど、大会要項、あの募集要項はですね、6月になったら、ご案内できると思いますので、また、こちらで、来月ね、お話しさせてもらえたらと思います。はい、でただいまですね、実行委員会のメンバーを募集しており、もうすでに何名か集まってきてもらってるんですけども、参加資格としては学生であることなんですね。
うんうん、そうなんですよ。
はい、
うん、
これは僕は無理なんですけれども、
うん、
聞くところによると、
そうなんです、
園長さん、はい、学生、
今ね、はい、学生証を持ってます。
そうですよ、
はい、
学生
は、はい、
もちろん大会に参加もいただけるんですけども、うんうん、運営側にも回っていただくことできますので、うん、
できますね、これね、はい、私
怖いわ、
フレッシュな中に
何が
私 も、
まあ、怖いもの知らず
に混じることが
自分何言うてんの、
権利がある
一応、ね、何を言ってんの自分は。
まあ今大学3年3回生ぐらい の男女の若い人たちがね、うん、中心にやるんですけども、うんうん、もうそれは園長さん入ってもらっても全然大丈夫だと思うんですよ、
ね、もう目立たないと思いますよ。
何がですか、
中でね、
君どうか
して見せる、
思ってるよりオラオラ進行で。
そんなことない、
来たよ、私が来たよ、
そんなことないです、そんなことないです、
誰か来たな委員会の方が ね、
ただ、うん、もしね、園長さん本当に参加いただけるなら、はいはいはい、ぜひぜひ、ね、お願いしたいと思うんですけど、
ちょっとメイキングから見てみたいなと思ってたんでね、
う
ん、
それはもうラジオじゃないところで誘ってくる、
わかりました、
リスナーの方たちにとっては、はい、あ、学生や私っていう方、はい、ぜひとも、
はい、ぜひぜひ、ね、そうですね、一緒に参加してください。
一緒に大会を作っていきたい、うんうんうん、思われた方はですね、5月中にですね、
はい、
京都障害者スポーツ振興会さんの方にご連絡をいただければと思います。
ネットにも情報載ってますか。
ネットにはね、出てないかもしれない。
なるほど、はい、じゃあ、お電話
です。お電話でお願いいたします。
なるほど、
はい、
わかりました、
はい、
まあ実行委員やってみるとやっぱいろんなことがね、うん、出会いもあるし、
そうですね、
ということでございまして、
はい、
ぼちぼち時間は来てるんですけど、あまりにも車のことを言ってなさすぎないか、
はいはいはい、
田中さんということで、
は
い、
大丈夫です。
大事な話がね、そういえば
あるんですか。
あった、
はい、
言ってくれ。
何でしょう、何でしょう。
それを言ってくれ。
春徳
春徳
春徳春徳春徳春徳春徳春
徳。トヨタカローラ京都の情報が知りたいと思って聞いてる人おられるのよ、
はいはい、
きっと
今日から今日から
今日からとかさ、
本日から
今日からです。
普通先月やんか言わなあかんのは。
そうですね、うん、
今日の協定やん。何、春徳
春徳もう今日、今日やってます。
今日どういう特定。
いろいろありますんで、はい、またホームページ見てください。
出たよ、おいおい、
神奈川京都のホームページでかく載ってますんで、
載ってますか。
わかりました、
わかりました、
お得な特典がいっぱいある、
いっぱいある、
そんな素敵な、
なるほど、はい、トヨタカローラ京都のホームページに行っていただくと、はい、春徳、
はい、
これ車を今買いたいと思っておられる方ですね、
そうですね、
特に見に行っていただけると、
見に行ってください。
今日からやってますか。
ホームページ見てください皆さん、
本当に今でございますけど、はい、ぜひとも、ね、
5月11日から、
はい、
5月19日、
はい
はい、
まで、やっております。
やってるのね、
この時間に、はい、車ご制約いただくと素敵な特典がございます、
うん、あります、はい、
ふわっとした情報でお送りしますけど、
ね、詳しくはトヨタカローラ京都のホームページで、
はい、ホームページ、
はいはい、田中さんが仕事した風で帰っていくっていうね。
やりきった感じが
します、ね、はい、わかりました、
はい、
もう一度お名前ください。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。
またのご来店お待ちしています。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます。焼肉文豪トヨトヨトヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
られずそこにある素敵なこだわりと哲学を見つけて感じて言葉に変えてみんなに届けてみようかな。一人の職人が歩み来たその道を振り返り遡る、きっとそれは誰かが未来を描く道しるべにだってなるだろう。たった半径500メートルだって笑うから、ひしめく中に答えはいつも隠れてた。探した下出会いをメロディーに乗せるから、
あっという間にエンディングでございます。
はい、
なんかちょっとお知らせがあるのかな。
お知らせというか、うん、またあの読者の皆さんがめちゃくちゃうち の, そのホテルランチ特集お好きなんですよ。だからあのアンケートですごい来るんですね。なのでここでもちょっとお話しとこうかなと思ってご紹介しようかなと思ってるんですけど。
聞くよ。
いや、あのランチ最近すごくホテルのランチお得になってて、
あ、そう、
あの今回うちあのまた厳選3つ載せてるんですけど、
うん、
ブライトンさんのがね、
うん、
なんかこうショーケースにブワーって並んでるみたいに、もうリセちゃんとかみんな行ってもキャーなってたんですけどあのオードブルとかスイーツがバーって並んでて、はいはいはい、うん、もうすっごい美味しいのばっかりが並んでるんですね。もう綺麗に、でメインを一個頼んでそれ好きなのを取れるっていうやつなんですよ。ちょっとビュッフェ形式になってて、はいはいはい、ちょっと夢の国みたいなランチなんですけど、それ絶対ちょっといいかな。4800円なんですけど
そうい
やもうちょっとねすごい、
まあ、夢のようなな、
もうすごいです、はいはい、もうなんかあの初夏やから歩いたりとかしてちょっといろんなとこ、はいはいはいはい、でまあ巡ってもらったらいいかなっていう編集コンセプトで今回選んでるんですけど、
ブライトンね今のが。
そうなんです、うん、ホテルオークラ京都の岡崎別邸あるじゃないですか。あそこでもあのあるんですけど、ヌーベルエポックっていうちょっと有名なところ、うん、そこのランチやっぱちょっとお得じゃないですか、はい、ランチの方がもういろいろあの京野菜とか好きなシェフのなんでもうすごい美味しかった。これも言ったけど
炎上進化若干よそ行きになるのがおもろいな。いや
めちゃめちゃ合う、ちょっとなんか気取ってるんですよね。
気取ってますね、
はいはいはい、美味しいからぜひ行ってほしいなと。あの東京さんの和食もすごいです、タンクマさんのね。
なるほど、
入ってるけどもう竹籠の中に入ってて、はいはい、結構あのランチはお得やと思います。皆さん本当に
これは半径に載っている、
うん、載ってます、
はい
はい、すっごい人気コーナーなんで厳選してます。いつも
ちょっと背伸びしたり、
はい、
ちょっとあのシュッとしたりしながら、
はい、
ホテルランチということでね、はい、記事になっております。私もお知らせがございまして、
はい、どうぞ。
本日5月11日ですけれども、はい、浜松で京都町内会バンドのライブがあって、明日12日京都のモダンタイムスさんで京都町内会バンドのライブがございます。お席大丈夫だと思いますので、
はい、
ちょっと早めですかね、5時ぐらいにオープンになるんじゃないかなと思うんですけれども、早めに終わってあの打ち上げしようかみたいな話になっておりますので、
はい、
ぜひあのモダンタイムス京都町内会バンドで調べてください。明日京都でライブをします。それから来週ね、
はい、
ちょっとあ言ってましたけど、あのアメリカに映画行ったじゃないですか、うんうん、でその時に字幕の映画をね、
はい、
作ったので、うん、それを見ていただくというのはどうだろうということで、大阪のシアターセブンさんの方から企画いただきまして、うん、来週の土曜日18日、うん、昼の2時です、
はい、
シアターセブンさんで、うん、ムーンライトクラブインラブの字幕版というのが、
ね、字幕で見てみたら面白いかもしれないですね。
そうなんです、苦労して英語つけましたので見てほしいなと思います、うん、はい、今日からチケット発売ですので、
はい、
ちょっとソールドアウトするかもしれないので、はい、もしあの気になっている方よかったらチケット取ってください、2時から、はい、ということで、 当日来ていただくとね、うん、あの皆様にプレゼントを用意しておりますので、はい、ぜひ来ていただきたいと思います。お知らせでございました、
はい。
というわけでね、今日も楽しくやらせていただきましたけれども、うん、番組では皆さんからのお便り本当にお待ちしております、はい。どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい。
現在私たちのサイン付きということになっておりますので、ぜひ希望してください、サイン付きが欲しいと書いていただく私たち励まされておりますのでね、うん、ぜひ送ってきてほしいと思います、はい。プレゼント希望でない方も、どんどん、こんなことを思ってるよとかこんなの聞いてるよとかって送ってくれると嬉しいと思っています、はい。メールアドレスもう一度お願いします、
はい。メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発三共製作所、焼肉文吾、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。